鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まず一つ目の鉄道ニュースがですね、JR 北海道であの秋の臨時列車の、はい、発表しましたので、はい、ちょっとお知らせしたいと思います。釧路地方で関係するのはあの、まあ、今も走ってるんですけど、釧路湿原の6号が、10月も引き続き運転しますと。でこれがですね、10月の1日から、まあ、10日までなんですけど、11時6分釧路発で灯籠到着11時51分で、灯籠発が12時17分で釧路到着13時5分と、まあ、この1往復ですね。
はい、
それで、10月8日だけは、川湯温泉まで走ります。釧路湿原の6号82号っていうのが、11時6分に釧路を出発して、川湯温泉到着が13時32分で、大体その1時間半後ですから、川湯温泉15時に出発をして、釧路到着が17時52分というのが10月8日運転されます。まあ、もしよければですね、あの阿寒摩周国立公園のちょっとヘリの方を走りますけど、大自然の中を走るノロッコ号に乗っていただきたいと思います。それからの参考にですね、前々回ですかね、ちょっとお知らせしたあのキハ281っていう、はい、振り子の最初の特急列車が、まあ、引退しますよということなんですが、9月いっぱいで定期運用から外れて、で10月、22、23と、まあ、ラストランになると思うんですけど、これスーパー北斗が走りますと。函館発が8時35分で札幌到着12時16分で、札幌発が12時38分で、函館到着16時37分。全車指定席で、途中停車駅がなんと東室蘭だけというですね。なんか前以前になんかこんなような、なんか北斗があったかもしれないですけど、はい、まあ、非常にレアな列車ですね。はい、東村は絶対あの乗務員交代しなきゃならないので、停車はしなきゃならないですけど、うん、でその他ノースレインボーエクスプレスっていうのも、これもまあ引退ということで、うん、これも札幌と函館の間に11月3日運転しますし、それから、やっぱり同じくノースレインボーの、ニセコ号、これがあの札幌と函館の間、まあ、これは山線経由っていうんですけど、これが11月26、27日走りますと。まあ、ついでに言うとですね、ノースレインボーで、稚内も行きます。これは12日と13日満腹サロベツ号っていうのが走りますし、それから11月19、20日は、一往復で、流氷特急オホーツクの風、これがノースレインボーで、運転しますので、詳しくはJR 北海道のホームページ等々を確認していただきたいと思います。それから2つ目がですね、これはちょっと釧路根室とはちょっとかけ離れてるんですが、久しぶりに、JR 北海道ではですね、通勤型の電車の、新車が、はい、登場します。これ今ですね、苫小牧方面なんですが、キハ143型っていうですね、非常にちょっとじゃないですね、だいぶ老朽化した機動車が、うん、まあ、今でもちょっと活躍をしてるんですけど、さすがにもうこれはいかんだということで、新型の電車が登場します。これはですね、2両編成なんですね。今 JR 北海道のこの普通 型の電車っていうのは3両で、まあ、1ユニットっていうか、これが一つの基本編成で、3両で走るのもあるし、それが連結して6両で走るというのは、はい、まあ、これが基本なんですけども、ここではですね、まあ、そのお客さんの、利用者のちょっと合わせて、2両で運転することになって、1両が、まあ、いわゆるモーターを積んだ車両で、もう1両がモーター積んでない車両なんですけど、まあ、2両編成で行ったり来たりということで、これが、電車ではですね、初めてあのワンマン運転も、まあ、できますと。まあ、ただ車内はですね、あのボックスシートではなく、すべてあのなんですかね、通勤型の、電車で、ついに北海道もここまで来たかみたいな、あそうですね、あの斉藤さんのそのあらららら、よくわかります。やっぱりどんなあの、普通列車でもやっぱりあのボックス型はやっぱり、ちょっと残してほしかったなと思うんですが、はい、残念ながらこれは全部、はい、オールロングシートでございますので、はい、まあ、それでもあのいろいろとバリアフリーにも配慮された列車ですので、まあ、もし苫小牧方面とかに行かれましたら、はい、ぜひあのご利用していただきたいと思います、はい、
オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーでした、はい、さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします、
はい、先ほどですね、その新車で737型が登場しましたっていうことをちょっとお話ししたんですけど、はい、じゃあ今日はですね、あの列車の一応、まあ、列車というか車両の種類ですね、うん、これをちょっといろいろと お話ししたいと思うんですね。でやっぱりこう釧路ではですね、まあ、ディーゼル機関車とか、まあ、機動車ディーゼルカーが主流なんですけども、その他にこの車両の種類っていうと、電気機関車ね、これはの電気の力で架線から引いた電気の力でモーターを動かす機関車、まあ、北海道では今函館方面しかちょっと見れないんですけど、まあ、これが電気機関車ですね。なんかあの先日あのそのとあるテレビ番組見てたら、あのなんか鉄道が大好きな芸人さんがなんかいっぱいいて、そこであのテーマになってたのが、はい、EF66っていう、はい、あの本当昔からもう私が、うん、もう多分自分がもう小学生ぐらいの時でもできてたんだと思うんですけど、まあ、その機関車の1両がいまだにまだ走ってるという、うん、それがなんか EF66 の27号機ってやったんですけど、なんか愛称が勝手にニーナ、27なんでニーナとかって付けられてるんですね今そういうように変わってきたんだと思ってですね、うん、まあ、それがまあ電気機関車ですね、はい、それからあのこの辺でいうかノロッコ号とかで走ってるディーゼル機関車、はい、それからあの SL 冬の出現号なんかではこう蒸気機関車ですね、そして、あの架線から電気を引っ張って走る電車、
はい、
先ほど の, あの全部オールクロスシートあロングシートですね、
はい、
ロングシートの電車とかですね、それから機動車がまあよくここら辺走っている、ここら辺ではキハ54とか、今あの電気式 の, あの H100 とかっていう、
はい、
新型車両が出てきたんですが、これが機動車ですね。それから SLF の出現号やノロッコ号の、客車、
はい、
そして、貨車というふうにこう、まあ、分かれてるわけなんですね。で、このよくこの辺走ってるディーゼル機関車とかディーゼルカーのまあ、歴史なんですけど、
はい、
最初はやっぱり蒸気機関車が、まあ、この辺走ってましたと。ところが蒸気機関車って、機関士さんがいてその他にも助手がいますし、うん、それから、やっぱり蒸気機関車を運転するっていうのは、まあ、機関士さんのやっぱり腕によるところが非常に大きいんですね、うん、それからなかなか前方が見づらいとか、まあ、いろんなそういう諸条件があって、昭和40年代から徐々にこう淘汰され、でついには昭和50年の初期でもう全て、まあ、いなくなっちゃったんですけど、はい、でその代わり出てきたのがディーゼル機関車とか、それからディーゼルカーですね。もともとやっぱり SL 走ってたとこって架線のないその電車ではないので、はい、やっぱりどうしても自力で動かなきゃならないと。で腹の方にディーゼルエンジンを積んで、で、動かしますよと。 で、バスなんか見てるとですね、そういえば最近あれですね、あのバスの話最近ちょっとしてないので、今度またあの10月のダイヤ改正の時に合わせてまたバスのお話してもらいますけど、あのバスって、まあ、車もそうなんですけど、以前はあの、5段ミッションとかですね、そういう防チェンジとかですね、はい、そういうので動いてて、もう当然列車も最初はそういう、チェンジレバーで動いてたんですけど、それだと、2両連結3両連結になった時に各々機関士さんを乗せなきゃダメなんですよね。でなんとかその列車の特性を生かすために、1人だけ先頭に機関士さんが乗ってると全て同じような操作がこうできるというと、今の車のオートマチックのようなものでないとダメだと、でこれがですね、今はもうないんですけど、鹿児島県に、確かに指宿と鹿児島交通とかっていう、私鉄があったんですけど、これはあの最後まで、確かクラッチ踏んでガリガリっとこう、レバーで行くものだったんですね。だからこれが普段はなんか単車で走ってるのでいいんですけど、その2両で走るって言った時は前の車両にも後ろの車両にもその機関車が乗って、
はい、
で、出発するとき、やっぱり列車って出発するとき一番エネルギーが必要なので、
はい、
あの前の運転手さんがそのピッつってバッと動くと、で後ろの運転手さん もうそのすぐローに入れて、
はい、
でクラッチつないで一緒にブーッと行くと、
はい、
それで20キロぐらいになったところで後ろの運転手さんがニュートラルにして、
なるほど、
はい、でもう前の車両だけが、はい、あの 力んで運転する、うん、あと途中であと坂道とかになったらまたブザーをブーッと押すと、はい、後ろの運転手さんがはいはいっつってまたギアを入れて、
はい、
でまた力こうするというような、そういうディーゼルカーってそういうこともしてたんですね。
客車になる瞬間があるわけですね。
そうなんですね、
はい、
でもやっぱりそれだと非常に効率が悪いと。
そうですね、
何のために機動車にしたんだっていうそれでまあ国鉄で早々と、昭和30年代ぐらいからその何両も連結しても一人の運転手さんで、うん、まあいいように、まあ、それが今もなってるわけなんですね、これはまあ非常にあの、まあ、便利なもんなんですけど、それからあのエンジンもですね、最初はあのバカでっかいエンジンの割にはなかなか力がプアだったんですけど、まあ、最近やっぱり小型化になった割には非常に馬力も強くて、はい、まあ、先週ですか、札幌まで新型特急で行きましたっていうお便りいただいたんですけど、
はい、
とっても快適でしたとか、それから加速感がいいとかっていう、まあ、それはやっぱりそのエンジンがどんどんどんどん改良されて、小型だけどすごい高出力を生み出すという、まあ、そういう今なんですね。でただし最近はですね、そのハイブリッド機動車っていうのが、まあ、ついに出てきまして、
はい、
今この辺では釧路 と新徳の間で H100 っていう、うん、なんか前から見ると鉄仮面のような
ごっついですよね。
ごっついですね、結構ね、いやそしてあれですね、前哨灯が妙に明るいんですよね、
はい、
で4灯ついてるんですね、上と下と、うんうんうんうん、すぐ分かります来たら鉄仮、まあ、面のような形で、まあ、あれはディーゼルエンジンで発電して、で車輪の近くに積んでるモーターをその電気の力で回すっていうやつで、
はい、
これは燃費がやっぱり非常にやっぱりいいようですね、馬力もありますしね。そういえば考えてみればこの番組でまだ H100 のまだ特集とかまだやってないんで、
そうですね、
そのうち音取ってきた特集をしたいと思うんですね。さてそれでですね、先ほど苫小牧室蘭方面でその737系電車っていう、はい、お話したんですけど、機動車にもそれぞれ番号が書いてあるわけなんですね、
はい、
例えばその公園で走ってる今大空だと、キハ261のまあ、何番何番とかっていうふうにこう書いてあるんですけど、これちゃんと意味があってですね、まずこのキハのキっていうのは、 これ機動車の木ですね、はい、これも話もなんかだいぶ何年か前に一回したような感じするんですけど、はい、なんか私のお友達が聞いてたらなんかあれが一番良かったとかっていうそのキハの木っていうのは機動車の木なんですね、はい、それからこの次のキハの葉っていうのは何かっていうと、はい、あの以前あの国鉄時代の時はあの三等星だったんですね、だから一等車がイロハのイで、で、二等車がイロハのロ、はい、で三等車がイロハの葉、はい、で今はあの一等車っていうのがなくて、二等車と三等車、二等車がグリーン車で、で、三等車が普通車っていうふうに今呼び方変えてますんで、このキハの葉っていうのは三等車なので普通車っていうことですね、はい、だからキロになるとそれはグリーン車だということなんですね、はい、うんうん、でその261の例えば2まあ、これはあのなんていうの、その製造されるその特急列車のまあ番号みたいなものですね、はい、だから最初出てきたのはキハ80とか82とかっていう、うん、で次がその次がキハ183とかで、で今はキハ261とかって今なってるわけなんですね。でこのじゃあ10番台6とか8とか何っていうと、まあ、これはあのなんですかね、大出力エンジンで、なんとかね、こうまあ特急型を、まあ、表しているわけなんですね。でその後の3とか1とか2っていうのは、まあ、これはあの、まあ、その形式によって違いますよということですね。でその後に、キハ261の、例えば3とか101とかって書いてあるんですけど、これはあの製造番号ですね、はい。で、私たちあの鉄道ファンが泣いて喜ぶのがやっぱり一番ですねやっぱりその最初に作られた車両、
はい、
でこれがあの例えば札幌とか行くと721系電車のまだ一番がまだ走って歩ってるんですよね。あれに会った時はもうなんか燃えて早速携帯とか出して写真撮ったりとか、まあ、しちゃったりするんですね。であとがあのこれもちょっとマニアック、まあ、今ほとんどないんですけど、あの900番台っていうのがあるんですね、うん、でこれはあのその車両を作るときにその試作車みたいな感じで出てくると、はい、この900番台が与えられて、うん、それがあの本番になってもまたそのまま走ってるとかっていう、はい、まあ、そういうパターンの時はこの900番台が使われるわけなんですね。で以前 の, その、まあ、特に昭和時代の列車ってこのキハ何々とか、あと電車でいうとこのクハとかモハ、
はい、
何々何々って書いてあるのが横っ腹のってか結構でっかく書いてあったんですよ ね,
そう
ですね、
はい、
今なんかこそこそっとこなんか端っぽの方にあったりとかして
、
私みたく乗った車両の全部車両を記録してる人間にとってはどこに書いてあるんだこれとかっていうだって特に特急とかの新型車両がやっぱりなんかそういう傾向がやっぱり強いんですよね。で183系、まあ、今来年3月で引退しますけど、これはまたでっかく書いてあるんで、キハ183何々何々とか、
はい、
あと車内にもこう書いてあるんですね、キハ54507とかって書いてあるんですけど、特急列車にもよく見るとデッキのところにやっぱり書いてあって、はい、なんかそういうのも一つのなんか楽しみだなというふうに、はい、まあ、思うわけなんですね。で、このキハの話はちょっとここで置いといて、それからですね、機関車なんかにこの運転席の下に釧路の串とか、
はい、
あと苗棒のなんか苗だとか、函館の箱っていうんですかね、
はい、
あれが書いてあるんですけど、あれはその機関車の、車両基地の名前なんですね、はい、だから今来てる、釧路貨物駅、まあ、新富士駅ですね、
はい、
ここにDF200 っていう電気式の機動車ね、ディーゼル機関車入ってくるんですけど、はい、これは確か五稜郭 函館の五稜郭の大物なんで、確か五っていう風に漢字の漢数字の五って書いてあるんですね、はい、なんかああいうのを見ると、ああはるばる釧路までやってきたのねみたいな感じで、あのそれを見るだけで なんつかね郷愁っていうか、
はい、
領収を感じてしまうんですね、
どこから来たんだ、
そうですね、
どこに行くんだ、
どこに行くんだとか、まあ、それがあの多分列車を趣味にしている人間の、
はい、
なんつかノスタルジーみたいな感じでこうなんかちょっと、いいなといつも、まあ、思ってて、それだけでなんか列車を見るだけで旅行に行った気分になるっていうのは、まあ、そういうその所得の、運転所のあれ数字とか、あのなんつかね、こう文字を見たり、
はい、
それからあのサボっていう行き先表を見たり、うん、そういうのを見るだけでなんかもう旅行行った気分だという、非常にあのおめでたい人間なのかもしれないですけど、ぜひそういうところもですね、なんかこの列車に乗るときに、まあ、いろんな数字だとか、 あのなんか文字だとか書いてますので、ちょっとそこにも注目していただければなと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。